どのような時も私は主をたたえ、私の口は絶えることなく賛美を歌う。私の魂は主を賛美する。貧しい人よ、それを聞いて喜び祝え。私と共に主をたたえよ。一つになって皆をあがめよう。私は主に求め、主は答えてくださった。脅かす者から常に救い出してくださった。主を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。主の聖なる人々よ、主を恐れ敬え。主を恐れる人には何も欠けることがない。若獅子は獲物がなくて飢えても、主に求める人には良いものの欠けることがない。こらよ、私に聞き従え、主を恐れることを教えよう。賛詠546番。実家によって罪を告白し、悔い改め導かれます。実家、私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神、主の名を乱れに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父、母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を浸らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を 我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。高読詩編54、詩編第54編。高読詩編54。神よ、皆によって私を救い、
力の上に皆によって私を支えてください。
神よ、私の祈りを聞き、
この不信の心の願いに耳を傾けてください。
違法の者が私に逆らって立ち、
暴虐な者が私の命を狙っています。
彼らは自分の前に神を置こうとしないのです。見よ、神は私を助けてくださる。
主は私の魂を支えてください。
私を落とし入れようとする者に災いを報い、
あなたの誠に従って彼らを絶やしてください。
主よ、私は自ら進んで生贄を捧げ、恵み深いあなたの御名に感謝します。主は苦難から常に救い出してくださいます。私の目が敵を支配しますように。賛美歌74番。 聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書マラキ書第3章1節から4節、旧約聖書1499ページです。マラキ書第3章1節、見よ、私は使者を送る。彼は我が前に道を備える。あなたたちが待望している主は突如その聖女に来られる。あなたたちが喜びとしている契約の使者、見よ、彼が来ると万軍の主は言われる。だが彼の来る日に誰が身を支えうるか、彼の現れる時誰が耐えうるか。彼は精錬する者の火、洗う者の悪のようだ。彼は精錬する者、銀を清める者として座し、レビの子らを清め、金や銀のように彼らの汚れを除く。彼らが主に捧げ物を正しく捧げる者となるためである。その時ユダとエルサレムの捧げ物は遠い昔の日々に過ぎ去った年月にそうであったように主にとって好ましいものとなる。次に新約聖書ルカによる福音書第7章24節から35節、新約聖書116ページです。ルカによる福音書第7章24節、ヨハネの使いが去ってからイエスは群衆に向かってヨハネについて話し始められた。あなた方は何を見に荒れ野へ行ったのか、風にそよぐ足か、では何を見に行ったのか、しなやかな服を着た人か、華やかな衣を着て贅沢に暮らす人なら宮殿にいる、では何を見に行ったのか、預言者か。そうだ、言っておく、預言者以上のものである。見よ、私はあなたより先に使者を遣わし、あなたの前に道を準備させようと書いてあるのはこの人のことだ。言っておくが、およそ女から生まれた者のうちヨハネより偉大な者はいない。しかし神の国で最も小さな者でも彼よりは偉大である。民衆は皆ヨハネの教えを聞き、朝鮮人さえもその洗礼を受け、神の正しさを認めた。しかしファリサイ派の人々や律法の専門家たちは、彼から洗礼を受けないで自分に対する神の御心を拒んだ。では今の時代の人たちは何に例えたらよいか、彼らは何に似ているか。広場に座って互いに呼びかけこう言っている子供たちに似ている。笛を吹いたのに踊ってくれなかった、葬式の歌を歌ったのに泣いてくれなかった。洗礼者ヨハネが来てパンも食べずブドウ酒も飲まずにいると、あなた方はあれは悪霊に取りつかれていると言い、人の子が来て飲み食いすると見ろ、大食館で大酒飲みだ、朝鮮人や罪人の仲間だという。しかし知恵の正しさはそれに従うすべての人によって証明される。祈りを捧げます。私たちの救い主、主イエスキリストの父なる御神様、一週間の生活を終え、新しい日曜日の朝をこうして迎えることができ、心から感謝いたします。あなたが与えてくださった10月が瞬く間に過ぎ去っていき、11月を迎えました。あなたが与えてくださった2018年2ヶ月足らずとなり、 今私たちは秋の日々をクリスマスに向かって歩んでいます。私たちの日常の歩みの中で、私たちはすぐに自分が先頭に立とうとしてしまいます。詩編の第54編によってあなたの言葉を口に出しました。彼らは自分の前に神を置こうとしないのです。彼らというのは他でもない私たちであることを認めざるを得ません。神様に先頭に立っていただき、神様の言葉に導かれて生きることを決断した私たちです。しかしいつの間にか神様に先頭に立っていただくのではなく、神様の言葉に導かれたいと願いつつ、常に自分の言葉が先に立ってしまい、自分の後に神様を従わせようとします。自分の願い通りに神を動かしたくなる私たちの姿を、この詩編の第54編は明らかにしています。この言葉の前で私たちは今頭を垂れてあなたに懺悔いたします。そのような私たちは、あのペトロに向かって主イエスキリストが語られたように、退け後ろへ下がれとイエス様がお語りになったように、私たちも今またここで新たに神様の言葉に前に立っていただき、自らを後ろに従わせようとする決断の時を過ごそうとしています。どうぞ私たちの思いを神様の思いへと引き上げ、聖霊によってすべての誘惑から、悪から危険から私たちを守り、新しい週間神様の言葉に従いつつ、導かれつつ生きることができますように導いてください。使わされましたしもべがあなたの言葉を取り継ごうとしています。聖霊の働きによってあなたが私たちの教会に今日集うすべての人々に必要と考えていらっしゃる言葉を力強く豊かに正しく語ることができますように、語るべき言葉をお与えください。集うすべての者たちにあなたご自身の言葉として運び、信仰に生かされている喜びを増し加え、今神を求め救いを求めている人々があなたの招きに応じて洗礼入会信仰告白へと至りますように、どうぞお導きください。今朝は聖餐に預かります。説教の言葉とともに聖霊が豊かに働いてくださり、救い主主イエスキリストの受肉と受難と、それゆえの私たちの救いを鮮やかに指し示し、確かにすることができますように、礼拝に先立ち子供たちとともに礼拝を捧げました。小さな時からたくさんあなたの言葉を聞き続け、すべての誘惑から守られ、あなたの招きに応じて洗礼入会信仰告白へと至りますように、今日曜学校に通っております子どもたちはもちろんのこと、かつて日曜学校に通っておりました者たち、しばらく教会から遠ざかっている者たちに信仰を与え、もう一度教会へと引き戻してくださいますように。クリスマスに向かっての伝道の日々を導いてください。特に来週は伝道礼拝を捧げようとしています。長く祈りながら備えてまいりました。私たちの家族や親しい者たちの救いを願って、この計画を立て祈りつつ準備してまいりました。説教者が立てられています。その準備を導いてくださいますように。すでにたくさんのチラシを郵送し手渡しいたしました。受け取る者がすべての妨げから守られ、次の日曜日に集まることができますように。その礼拝をきっかけに日曜日の礼拝に集い続け、やがて信仰へと至りますように。クリスマスまで2ヶ月足らずとなってまいりました。今月末には教会全体で 教会と内外の大掃除をし、クリスマスを迎える備えの季節に入ろうとしています。良き伝道の備えの時となりますように。東京神学大学ではこの11月に第1回目の入学試験が執り行われます。学部の定員割れが間近に迫っている中で、どうぞ伝道献身者を掘り起こしてくださいますように。無牧師の教会が牧師を迎え、十二分にその働きをなすことができますように。神が立ててくださったミッションスクールにおいても、あなたの言葉を取り継いでおります教師たちがいます。その教師たちが語る言葉に促されて、教会の礼拝へと導かれてまいりますように。今月神奈川連合長老会が中高生の交流会を計画し、また長老の修養会を計画しています。長老も執事も若い人々も御言葉に一日委ねようとしています。良い訓練の時となりますように。世界の政治や経済やが動いています。責任ある立場にある人々の背後にいて、あなたが導いてくださいますように。この世界にあなたの秩序をもたらしてください。平和を与えてくださいますように。私たちは今日こうして礼拝を捧げることが許されています。しかし、さまざまな重荷を背負いつつ、不安を抱えつつ、この場に急いだ者たちがいます。不安な家族を一人残しつつ、この場に急いだ者たちもいます。それぞれに癒しと平安とが与えられますように。今週からクリスマスの訪問生産が始まります。おいて、あるいは病床の中にあって教会に集うことができない者たちを訪ねて、クリスマスの説教を聞き、聖餐に預かろうとしています。主の体なる教会の一つの枝とされていることを深く確信することができますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌249番。 信仰告白賛美歌566番使徒信条によって教会の信仰を共に告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわる。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。しばしばお話ししておりますように、毎週の日曜日の朝、こうして聖書を朗読して、聖書に記されている言葉に耳を傾けています。聖書に耳を傾ける時の一つのコツ、これも何度もお話ししたことですが、繰り返される言葉を発見することです。今朝聞いております聖書の言葉、ルカによる福音書第7章24節から35節に記されている言葉です。読んですぐに分かります。3回繰り返される言葉がここには記されています。24節、何を見に荒れ野へ行ったのか。25節、何を見に行ったのか。26節、何を見に行ったのか。何を見に行ったのか。何を見に行ったのか。何を見るために荒れ野へ出かけて行ったのか。という言葉が3回記されています。明らかにここに記されている聖書の言葉を理解する一つの鍵になる言葉です。逆に言えば、せっかく荒れ野にまで出かけていったのにもかかわらず、見るべきものをきちんとまだ見ていない。一体何を見てきたのか。この言葉を語られた主イエス・キリストの叱責の言葉です。荒れ野で一体何が起こっていたか。最後の預言者ヨハネが神の言葉を取り継いでいました。わざわざ町から離れた、人里離れた荒れ野へ出かけて行って、何日も旅を続けてヨハネのもとへ出かけて行って、そこでヨハネが語る言葉にきちっと耳を傾けただろう。にもかかわらず、ヨハネが指し示しているものをまだ見ていない、きちっとまだ見ていない。このことを語られた救い主主イエスキリストは明らかに嘆いていらっしゃいます。怒っておられます。理由は簡単です。ヨハネが語った言葉をきちっと聞き取っていなかったから、ヨハネが語った言葉を受け入れていないから、ヨハネが指し示したものをきちっと見ていないから。ということから言うと、イエス様はきちっと見てほしい、見るべきものをきちっと見届けてほしい、そういうふうに願ってらっしゃる。私たちもまた荒れ野のような人生を時として送らざるを得ません。病を抱えたり、さまざまな嘆きや悩みや悲しみや痛みを抱えたりする。 言ってみればそれは人生の中におけるあれのです。あれの中で私たちは聖書の言葉を聞く、説教の言葉を聞く、礼拝を捧げる、そういうところで預言者が語る言葉を聞いています。牧師もまた預言者のうちの一人です。神様から言葉を預かって語る。かつてあれので預言者ヨハネが語っていた言葉を人々は聞いていた。それと同じことが毎週の礼拝の旅ごとにここで起こっています。人生のあれのの中で礼拝を捧げる、預言者の言葉、神様から言葉を預かって語る、牧師が語る言葉から何を聞き取っていますか、何を見ていますかと主イエス・キリストは問うておられる。いや、ただ単に私たちを疑って問うておられるだけではなくって、あなた方はもうきちんと見ていますね。毎週の日曜日の旅ごとに聞いて見つめていますね。そういう私たちに対する信頼の言葉でもあるのです。しかしそうは言うもののイエス様が願われたように、きちっと見るべきものをもう一度ここで新たに見る、イエス様の願いを汲み取るようにして見るということがとても大事です。イエス様がここで3回も繰り返して、見つめるべきものまだ見ていないと叱られてしまったのは一体誰だったでしょうか。29節から30節。民衆は皆ヨハネの教えを聞き、徴税人さえもその洗礼を受け、神の正しさを認めた。しかしファリサイ派の人々や立法の専門家たちは彼から洗礼を受けないで自分に対する神の御心を拒んだ。ヨハネの教えを聞いていたにもかかわらず洗礼を受けないで神の心を台無しにしてしまった人々がここに登場しています。ファリサイ派の人々と立法の専門家たちであった。両方とも信仰の指導者です。立法、神の言葉の専門家です。そういうことから言うと誰よりも早く最も敏感にヨハネが語る言葉をきちっと聞き取り、ヨハネが指し示したお方イエス様を救い主としてキリストとして出迎えるべきはず、務めを担っていた人々だった。ところがこの人たちが拒絶した。それだけに逆に言えばヨハネが語る言葉に敏感だったとも言えます。異質な言葉、自分が想像する以上の言葉が自分の中に入ってくることを拒絶した。アレルギー反応が起こった。外からの言葉、神様からの言葉、異質な言葉が自分の心と体の中に入ってくることをいち早く拒否した。そういうふうな意味においてヨハネが語る言葉に敏感だったとも言えます。でも誠の意味で敏感であったわけではない。誠の意味で敏感であったならばその言葉をきちっと受け入れたはずです。ところがそれを捨てた。誠の神の言葉が自分たちの心と体の中に入ってくることをいち早く拒絶した。これは決して人事ではありません。信仰の指導者たち、ファリサイ派の人々、律法学者たちだけではなくて政治的な指導者たちもまたヨハネが語る言葉を拒絶し、その結果主イエス・キリストを拒否した。いや、ヨハネが語る言葉に耳を傾ける前にそもそもイエス様を拒否した。イエス様を殺し始めていました。時のユダヤの王ヘロデ、 正確に言えばヘロデ・アンティパスという名前の王です。このヘロデ・アンティパスとアンティパスの妻ヘロディアとが娘サロメと結託してヨハネの首をはねてしまうことになります。ヘロデ・アンティパスとヘロディアとその娘サロメ、この3人の企てによってヨハネは殺されてしまう。どうして殺されてしまったかというと、洗礼者ヨハネがヘロデとヘロディアとの過ちを指摘したからです。罪を指摘したからです。罪を指摘されて腹を立てて牢獄に放り込み、挙句の果て殺害した。罪を指摘されること、耳に痛い言葉を聞くことは私たちもまた嫌なことの一つです。罪を指摘される言葉を聞くことを拒否します。耳に痛い言葉を聞きたくない。そこでヘロディアンティパスとヘロディアとサロメと私たちとが重なってしまう。このヘロデ・アンティパスの父親、ヘロデ大王と呼ばれる王でした。主イエスキリストがユダヤのベツレヘムの家畜小屋でお生まれになった時のユダヤの王がこのヘロデ・アンティパスのお父さんであるヘロデ大王でした。このヘロデ大王は何をしたか。新しい王の誕生と聞いてベツレヘム周辺の2歳以下の男の子を虐殺するという暴挙に出ました。自分の権威が危なくなる、新しい王の誕生と聞いて不安を持った。新しい権威と力の出現に怯えた。私たちもまたそうです。自分を揺り動かすような力、権威あるお方と出会った時、自分が服従せざるを得ないということを感じたとき、自分が変わらざるを得ないということを知ったとき、抵抗します。アレルギー反応を起こします。新しい言葉に、外からの言葉、上からの言葉、神の言葉に抵抗しようとする。信仰の指導者たちの過ちも、政治的な指導者たちの過ちも決して私たちと無関係のものではない。こういうふうにヘロデ・アンティパスとヘロデ大王は親子2代にわたって預言者ヨハネを殺し、後に主イエス・キリストの裁判にも関わっていくことになる。イエス様の命をつけ狙った親子でした。しかし信仰の指導者たち、政治的な指導者たちだけがヨハネが語った言葉を捨てたのではありませんでした。24節、ヨハネの使いが去ってからイエスは群衆に向かってヨハネについて話し始められた。この言葉は群衆に向かっての言葉でした。じゃあ群衆はヨハネの言葉をどういうふうに受け入れたか。29節、民衆は皆ヨハネの教えを聞き、徴税人さえもその洗礼を受け、神の正しさを認めた。一方でこの時点において民衆、群衆はヨハネが語る言葉をきちっと受け止めていました。自分たちの罪を指摘する言葉をきちっと受け入れ、悔い改めの印として洗礼を受けていました。ヨハネが語った言葉を受け入れた人々、洗礼を受けた人々に対してイエス様はそれでも三度も繰り返して何を見てきたのかということを語られた。なぜか。一度はヨハネの言葉を受け入れた人々も後にヨハネが語った言葉を捨て、挙句の果て主イエスキリストを捨てることになるからです。だからよく見つめていてほしいと主イエスキリストは願われた。24節から25節、ヨハネの使いが去ってから イエスは群衆に向かってヨハネについて話し始められた。あなた方は何を見に荒れ野へ行ったのか。風にそよぐ足か。では何を見に行ったのか。しなやかな服を着た人か。華やかな衣を着て贅沢に暮らす人なら宮殿にいる。では何を見に行ったのか。預言者か。そうだ、言っておく、預言者以上のものである。見よ、私はあなたより先に使者を使わし、あなたの前に道を準備させようと書いてあるのはこの人のことだ。言っておくが、およそ女から生まれた者のうちヨハネより偉大な者はいない。しかし神の国で最も小さな者でも彼よりは偉大である。イエス様はヨハネのことをどういうふうにお語りになったかというと、女性から生まれた者の中でヨハネよりも偉大な者はいないとお語りになった。女性から生まれた全人類の中で最も優れたものはあのヨハネだとイエス様おっしゃった。そのヨハネが語った言葉を一度は受け入れたにもかかわらず、結局あなたたちは捨てることになる。それでイエス様はここで嘆かれ、口を酸っぱくして3度も何を見に行ったのかとお語りになった。群衆、民衆は決して不死だらな人間であったというわけではありません。わざわざ都会から離れた、人里離れた荒れ野で一生懸命神の言葉を語っているヨハネのもとに出かけていって、そこで聞いた言葉は大変厳しい言葉でした。悔い改めなさい。そういう言葉でした。その言葉を一度は受け入れた。にもかかわらず、まだきちんと見つめるべきものをきちっと見ていない。聞くべきお言葉をきちっと聞いていないとイエス様はおっしゃった。あれのでヨハネが語る言葉を聞く。人生のあれのの中で私たちはここで神様の言葉を聞く。私たちは一体ここで何を見ているのか、何を聞いているのかということが問われる。主イエスキリストは一体誰か、あれのね神の言葉を語っていたヨハネとは一体誰か。風にそよぐ足ではない。風にそよぐ足、世の中の風潮に押し流されているような人ではないし、すぐに廃れていくような言葉ではない。弱々しい人間じゃない。預言者以上のものだ。きらびやかに着飾って贅沢に遊び暮らしている人でもない。権力を欲しいままにうつつを抜かしているような、そういう人でもない。世の中の風潮に押し流されてしまうような言葉を私たちは聞いているわけではない。2000年間確固として教会が立ち続けてきた言葉、聞き続けてきた言葉、人々を慰め励まし癒し救ってきた言葉を聞き続けてきた。それは嵐に巻き込まれてしまって倒れてしまうような家ではない。倒れてしまうような人生ではない。そういう言葉を私たちは聞き続けてきましたし、そういう言葉を語ってくださる主イエスキリストを見つめてきましたし、主イエスキリストに見つめられてきている、見つめているし見つめられていますねというイエス様の私たちに対する福音の言葉です。招きの言葉です。決して憤りと怒りに任せてイエス様がここで叱責しておられるだけじゃない。むしろ叱責の向こう側に招きの言葉がある。確認の言葉がある。あなた方は聞いたからこそここに毎週毎週集っているんですね。イエス様をきちっと見ていますねという言葉。イエス様はヨハネのことを預言者以上のもの、女性たちが産んだものの中で最も優れているとおっしゃいました。で、どうしてか。イエス様がお語りになった伝道の第一声、悔い改めよ、 天の国は近づいた。洗礼者ヨハネが語った言葉、悔い改めよ、天の国は近づいた。ヨハネが語った言葉とイエス様の第一声とは同じです。そういう意味においてイエス様はヨハネの後継者です。ヨハネはイエス様の先駆者です。そして何よりもヨハネの第一声、最初の言葉、見よ世の罪を取り除く神の子羊だ、見よ神の子羊だ。イエス様とは一体誰か。神の子です。メシアです。ナザレのイエスです。まことのイスラエルの王です。いろんな人々が言葉を重ねてイエス様のことを明らかにしました。その先頭に立つのが最後の預言者ヨハネ。その最後のヨハネの第一声は、見よ世の罪を取り除く神の子羊だ、見よ神の子羊だ。まだイエス様のことが一体誰であるのかということを多くの人々が正確に理解していない中で、最後の預言者ヨハネは誠に明確にイエス様が一体誰であるかということを明らかにした。短い言葉ですけれども、これで十分。イエス様とは一体誰か。神が備えてくださった罪を取り除いてくださる、世の罪、私たちの罪を取り除いてくださる神が与えてくださった子羊。ヨハネはイエス様の伝道が始まるか始まらないかの時に何を見ていたかというと、イエス様の十字架です。だから、見よ世の罪を取り除く神の子羊だと語った。誠に鮮やかに指し示した。預言者としての務めを誠に立派に果たした。イエス様の十字架を指し示したから。だから、およそ女性の中で、女性が産んだものの中でヨハネよりも偉大なものはいないとさえ語ってくださった。そのヨハネのことは、ファリサイ派の人々や律法の専門家たちが寄って立っている旧約聖書にきちっと示されている。27節、見よ、私はあなたより先に使者を使わし、あなたの前に道を準備させようと書いてあるのはこの人のことだ。今朝、旧約聖書マラキ書第3章を朗読いたしました。そこに記されている言葉をイエス様は引用なさいました。ほら、ヨハネこそ預言者マラキが預言した誠の救い主が来られる前にお使わしになる先駆者、使者だ。にもかかわらず、ファリサイ派の人々も律法の専門家たちもどうして旧約聖書に記されている言葉に耳を傾けないのか。イエス様の嘆きがここでも続いています。ヘロデもヘロディアもサロメも、ファリサイ派の人々も律法の専門家たちも、ヨハネが語った言葉を結局捨てた。群衆はどうなったか。31節から32節では、今の時代の人たちは何に例えたらよいか、彼らは何に似ているか。広場に座って互いに呼びかけ、こう言っている子供たちに似ている。笛を吹いたのに踊ってくれなかった、葬式の歌を歌ったのに泣いてくれなかった。これはこの当時のユダヤの子供たちの遊びです。二つの遊びです。一つは結婚式、笛を吹いたのに踊ってくれなかった、さあみんなでお祝いしようと結婚式ごっこを子供たちがしたけれども、子供たちは一緒に踊ってくれなかった。もう一つは大変不謹慎な遊びですが、お葬式の歌を歌ったのに一緒に泣いてくれなかった。結婚式ごっこと並んでお葬式ごっこもこの当時子供たちの間で流行っていたようです。お葬式ごっこしようと言っても誰も仲間に加わってくれなかった、悲しみに加わってくれなかった。 喜びに加わってくれなかったし、悲しみに加わってくれなかった。その当時子供たちが遊んだ遊びはたくさんあったに違いない。たまたまイエス様はお葬式ごっこと結婚式ごっこをここで取り上げられたのではありません。一緒に泣こうと言っても泣いてくれなかった、一緒に喜ぼうと言っても喜んでくれなかった。ヨハネがやがて来たるべく救い主を迎える準備をしよう、涙を流して悔い改めをして救い主を迎えようと呼びかけ続けたにもかかわらず、それをファリサイ派の人々も律法学者たちも政治的な指導者たちも拒否した。ヨハネがその道を指し示してくれたにもかかわらず、いろいろな理屈をこねてその招きを拒絶した。なぜヨハネが語る言葉を拒み、イエス様が語ってくれた言葉を拒んだか。都合が悪かったからです。ヨハネが語る言葉を聞いたならば、自分が変わらざるを得なくなるからです。イエス様が語ってくれた言葉を聞けば、自分が変わらざるを得なくなるからです。だから聞く耳閉じた。いや、聞く耳閉じるというよりも、語る口を封じた。だからヨハネを獄に放り込み、イエス様を十字架に貼り付けた。そんな言葉を聞きたくない。私たちは相手の口を封じるということはしません。自分の道を耳を閉じればそれでいいからです。私たちもまた一緒に神様を拝もう。教会が語ってきた言葉に耳を傾けてほしい。一生懸命伝道してまいりました。しかし、いろいろな理屈をつけて、理由をつけて、イエス様の招きを断り続けてこられたという経験を私たちなりに知っています。イエス様の嘆きは私たちの嘆きです。それならイエス様の怒りと嘆きは私たちに関係ないのかということ。いつの間にかイエス様を嘆かせてしまっている。耳に心地よい言葉だけは受け入れるけれども、自分は変わらず得ない言葉を勝手に捨ててしまう。ヘロデとヘロディアとサロメ、パリサイ派の人々と律法学者たち、そして群衆と私たちもいつの間にか同じ姿をとってしまう。だから23節、先週聞き取った言葉の最後、私につまずかない人は幸いであるとイエス様は語ってくださった。幸いに生きる道がここにあるということ。それはイエス様につまずかないこと。つまずくと翻訳されている言葉は腹を立てるという意味だと申しました。みんながみんなイエス様に腹を立てた。だから十字架に送り込んだ。本当はイエス様につまずき、イエス様に腹を立てる私たちにイエス様が腹を立てても当然です。文句は言えません。神様が私たちに腹を立てても何の文句も言えない。でもイエス様は人々の腹立ちにご自分を委ねられた。人々の腹立ちの中で十字架に貼り付けられ殺された。本来私たちに望むべきはずであった神の腹立ち、神の怒り、憤りをイエス様が身代わりに背負ってくださった。私たちが受けるべき罪の裁きをイエス様が代わりに背負ってくださった。だから私たちは許された。こんなに不思議なことはありません。この主イエスキリストの十字架による救いにつまずかない者は幸いとイエス様はここでお語りになった。33節から34節、洗礼者ヨハネが来てパンも食べずブドウ酒も飲まずにいると、あなた方はあれは悪霊に取りつかれていると言い、人の子が来て飲み食いすると、見ろ大食館で大酒飲みだ、徴税人や罪人の仲間だと言う。ここにお葬式ごっこと結婚式ごっこが重なる。お葬式、断食をします。悲しみを表すためにパンと杯を断つ。 ヨハネは悔い改めの印として食べること飲むことをやめました。イエス様は結婚式の宴に招かれているかのように食べることと飲むことをとても大事になさいました。ヨハネがパンを食べない、ブドウ酒を飲まない、そんな生活をしていれば、あんな禁欲的な生活は自分たちはできないと言ってヨハネをバカにする、あれは悪霊に取りつかれているんだという、逆に人の子イエス様が食べたり飲んだりしていると、あれは信仰の厳格さを捨てて乱痴気騒ぎをしている、大酒飲みだ、大食いだと言ってバカにする、面白いと思いました。主イエスキリストが語ってくださった言葉、ヨハネが語った言葉、これは同じでした。悔い改めなさい、神の国が近づいた、天の国が近づいた。でも食べる飲むということについては正反対でした。なぜこんなことが起こったのか、ヨハネは罪の悔い改めとして食べなかった、飲まなかった。しかし主イエスキリストは十字架に赴いてくださって、その罪を許してくださった。許された者の集い、神の国における喜びを食卓で表してくださった。ヨハネは食べる飲むという楽しいひとときを一時経って罪を悲しみ悔い改めました。懺悔の印として食べなかった、飲まなかっただけです。でもイエス様はすでに許された者の喜びを結婚式の宴として表してくださったけれども、人々はヨハネが指し示した悲しみもイエス様が表してくださった喜びも全く理解 しなかった。お葬式ごっこにも結婚式ごっこにも加わらなかったと、子供たちの遊びを用いて今の時代の人々を例えてくださった。今の時代の人々というのは古今東西変わることがありません。十字架による救い、神の国の宴というのはよくわからない、よくわかりませんけれども、イエス様はこう語られました。28節、言っておくが、およそ女から生まれた者のうちヨハネより偉大な者はいない。しかし神の国で最も小さな者でも彼よりは偉大である。女性から生まれた者の中で最も偉大なお方、偉大な人は洗礼者ヨハネ、でも神の国で最も小さいものはヨハネよりも偉大。神の国で最も小さなものって誰でしょうか。弟子たちです。私たちです。皆さんです。つまずくことなく主イエスキリストの言葉を聞いて受け入れ信じて神の国の中に入っている私たちです。皆さんです。神様のご支配を受け入れた人々です。そういう人々はあのヨハネよりも偉大。ヨハネがしたことは一体何であったか。イエス様を指し示したことでした。見よ神の子羊、見よ世の罪を取り除く神の子羊だと指し示したことでした。私たちがしていることも同じです。あのお方こそ私たちの罪を取り除いてくださる神の子羊だと伝道している。伝道している私たちは幸い、礼拝を捧げている私たちは幸い、祈りを捧げている私たちは幸い。天の国において最も小さなものであるかもしれないけれども、あのヨハネよりも価値あるものとされている、主イエスキリストが喜んでくださる大きいものとされている、それが皆さん一人一人です。神の国において値打ちあるものとして生かされている。神の国っていうのは死んでから初めて私たちが行き着くところなのではなくって、すでにこの地上において神と共に生きる人生を歩んでいる人々です。神様が傍らにいてイエス様の十字架によって救われた私たちは、最も小さなものであるかもしれないけれども、 神が大事にしていてくださる、価値あるものとしていてくださる、これは誠に不思議なことです。35節、知恵の正しさはそれに従うすべての人によって証明される。知恵の正しさは従うすべての人によって証明される、不思議な言葉です。神の知恵です。神が主イエスキリストの十字架の死と復活によって私たちをご自分のものにしてくださる、神の国において最も価値あるものの一人としてくださるという神の知恵は不思議。洗礼者ヨハネがその知恵を明らかにした、それもまた不思議。神の国において私たちが重んじられていることは誠に不思議なことですけれども、私たちが従っていることによってその神の知恵は証明される。どこで私たちが従っていると分かるかというと、礼拝においてです。日々の祈りにおいてです。日々の祈りを重んじ、日曜日ごとの礼拝を重んじることによって神の知恵の正しさが明らかになる。言い方を変えれば伝道に役立っているということになるのです。私たちを見たら分かる、いや私たちを重んじていてくださる主イエスキリストを見たら分かる、ここで語られる聞いたら、ここで語られる言葉を聞いたら分かる。あの預言者ヨハネよりも私たちは神の前で主イエスキリストが喜んでくださる大きいもの、価値あるものとされているのです。祈りを捧げましょう。主イエスキリストの父なる御神様、誠に恐れ多いことに、あの偉大な預言者ヨハネよりも神の国において最も小さなものである私たちがなお神に重んじられている、価値あるものとされているということを今朝聖書から聞き取ることができ、畏怖畏敬しつつ心から感謝いたします。それほどまでに私たちはあなたに愛されているのです。それはすべて御子主イエスキリストの十字架のおかげです。この十字架に表された神の知恵は誠に不思議で、古今東西つまずきとなってまいりました。そのつまずきとなる言葉を私たちはつまずくことなく受け入れることができました。受け入れるものは幸いだとおっしゃってくださいました。この幸いをクリスマスに向かってなお力強く述べ伝えていきたいと願っています。私たちの教会の伝道の技を豊かに祝福してください。主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。賛美歌385番、
聖餐に預かります。
聖餐設定の聖書の言葉を朗読いたします。コリントの信徒の手紙1第11章23節から29節。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。したがってさわしくないままで主のパンを食べたりその杯を飲んだりする者は主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上でそのパンを食べその杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。聖餐のための言葉。私たちは今主イエスキリストが定めてくださった聖餐に預かろうとしています。主イエスキリストは私たちのために十字架にかかってくださり、その苦しみと死と復活とをもって私たちが受けるべきはずである罪の裁きを身代わりに背負ってくださり、何の遺産もない私たちを招いて神の子とし、神と共に生きる永遠の命を与えることを約束してくださいました。このように主イエスキリストは私たちを愛してくださり、計り知ることのできない恵みを常に覚えさせるためにこの聖餐を定めてくださいました。聖餐は信仰によって守るべきものですから、会衆の中でまだ洗礼を受けていないもの、小児洗礼を受けまだ信仰告白式終わっていないもの、または聖餐停止の会期を受けたものは聖餐に預かることができません。すでに洗礼を受けたもの、小児洗礼を受け信仰告白式終わったものはどこの教会員であっても共に聖餐に預かってください。聖餐は信者と未信者を区別するためにあるのではありません。信仰を持って聖餐に預かることに意味があるのです。今神を求め救いを求めておられる方々は一日も早く洗礼を受け、あるいは信仰を告白し、私たちと共に一つの聖餐に預かっていただきたいと心から願っております。祈ります。恵み深い主イエスキリストの父なる御神様、どうか今私たちに十字架の死と復活を解けてくださった御子主イエスキリストを覚えさせてください。私たちがかつて罪人であった時、それにもかかわらず主イエスキリストはまず私たちを愛してくださり、十字架の上で肉を裂いてくださり、血を流してくださり、私たちの身代わりの裁きを受けてくださったことを覚え感謝いたします。説教の言葉とともに働いてくださる聖霊によって今主の肉と血と受けます。どうかこれによって全てに勝る恵みを知らせてください。また今神の前にある私たちをして互いに主にある交わり、教会にある交わりを確かにさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。これはあなた方のための私の体である、私を記念するためこのように行いなさい。 パンに漏れた方ございませんか。杯を分かちいたします。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。杯に漏れた方ございませんか。感謝の祈りを捧げます。私たちの救い主、主イエスキリストの父なる御神様、計り知ることのできない恵みによって一人子主イエスキリストを私たちに賜り、十字架の死と復活によって私たちの罪を許してくださり、神様と共に生きる永遠の命を与えてくださったことを心から感謝いたします。憐れみ深い主よ、あなたは今私たちを招いて聖餐に預からせてくださったことを感謝いたします。どうか私たちが常しえに主と共におり、あなたの栄光を表すにふさわしいものとしてください。今神を求め救いを求めている人々がいます。その願いをあなたが受け入れてくださり、聖霊の働きによって一日も早く洗礼入会信仰告白へと至りますように、一つの聖餐に預かる日をお与えください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌206番を賛美しながら杯を返却いたします。 生産を終わります。献金を捧げいたします。
イエス・キリストの父なる神様、11月の初めの日曜日、あなたに招かれ支えられまして、礼拝を捧げ御言葉をいただき、聖餐に預かることができました。感謝いたします。私たち今をあなたから十分に与えられておりますが、その一部を献身の印として御前にお捧げいたしました。どうぞ清めて、あなたの御用のためにお持ちください。この祈りを主イエス・キリストの名によってお捧げいたします。
アーメン。正英542番。主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。